11時台最初のコーナーは街角レポートです。レポーターはベイヤンこと山部あかり。ベイヤン、
はい、こんにちは、山部あかりです。
こんにちは。
今日はですね、私電気通信大学の創立80周年記念会館も、はい、あの中に来ているんですね。
はい、
はい、あの外を見上げますと、まあ、窓の外を見ますとですね、はい、綺麗な青空広がっていますね。あの爽やかな風が吹いていて、
そうですね、
気温が先ほど調べたら24度ありましたね。もうだんだん
そんなに上がってるんですね。もう、
はい、まあ、ただ夕方から夜にかけて雨が降るかもしれないという予報になっていましたので、はい、お出かけの際は念のため雨具をお持ちになった方がいいかと思いますね。はい、はい、今日はですね、毎月第3土曜日の午後に、はい、ここの電気通信大学の創立80周年記念会館にておもちゃの病院が開かれているんですね。
おもちゃの病院、
はい、
はい、
でこちらがエンジニアとして活躍されても引退された方が電気通信大学、ここの大学の卒業生を中心とするおもちゃの病院のお医者さんの皆さんが無料で壊れてしまったおもちゃの修理をしてくれるということで、
はい、
今日はおもちゃの病院の日ではないんですが、
はい、
特別にあの今日この電気通信大学の記念会館に来てくださっていますので、
はい、
お話を伺ってみたいと思います。よろしくお願いします。電気通信大学を卒業されたおもちゃの医師のおもちゃの病院のお医者さんでいらっしゃいます前田さんです。お願いいたします。
はい、前田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。お邪魔いたします。
はい、
こちらのおもちゃの病院、この7月で10年を迎えるということで、平均年齢が70歳で始まったこのおもちゃの病院というふうに先ほどお話を伺いましたが、まずはきっかけを教えてください。
あの卒業生で何かその社会のお役に立てるようなことないだろうかっていうことで、ちょっとあの同窓会でそういう話し合いしてたんですね。そしたら、おもちゃの病院ならできるんじゃないかって、何もその用意していかなくてね、子供さん相手におもちゃを一緒に壊して、一緒にあの中を見て一緒に直すというようなことは、あのもう手ぶらでっていうか何も持たずにね、我々ならできるんじゃないかと、そういうことであのここのおもちゃの病院が始まりました。
ここの記念会館のいつも、ね、毎月第3土曜日に行われていますおもちゃの病院では、今ね、私ちょうどここの本当におもちゃの病院で開催されている会場に来ておりますが、そうですね、普段だと生徒さんが30人ほど入るような形で机も設置されていて、椅子も青い椅子も置かれていてですね、ここに毎月お医者さん、おもちゃの病院のお医者さんは何人ほどいらっしゃるんでしょうか。
あのだいたい 7,8 人来るんです。母体としては同窓生同期の人なんですけど、12、3人いるんですが、あの都合のつく方だけあの来ていただくということで 7,8 人来ております。毎回ですね。
本当にここはプレハブのような形で、まあ、ホワイトボードもあって、普通に先生が立たれるような教壇というのもあって、病院というのが想像つかないような、ね、場所ですが、道具というのはどのようなものを使っているんでしょうか。
あのご家庭にあるようなあのドライバーとペンチと、それから何ですかね、あのハンダゴテはちょっとあれかもしれませんが、ハンダゴテぐらいまで の, あの道具ですね。それでおもちゃはもう一番壊れるのは電池なんですよ。もう電池がなくなってるの知らないで動かない動かないっていうんで、おいしいね、壊れたおもちゃをそのままにしてるというのがね、多いんじゃないかと思うんですね。はい、だから電池もあの用意して、それからあとあのセロテープだとかテープ類、はい、それからちょっとした部品ですね、あの、まあ、専門的になるけどスプリングなんかもですね、ちょっとあの細かいのを持てたり、ちっちゃなスピーカーをね少し、集めてたり、そんなことをして、それからあと壊れたおもちゃからあの部品を少しいただいて、はい、それをストックしてたりあのしてるんですけど、そういうものを使ってあの直してます。まあ、直すときにあのちょっとなんて言いますかね、あの工夫をしながら治すっていうのがね、ドクターの方にとってはちょっと面白みがあって、まあ、ちょっと工夫をしながら頭を使いながらですね、あり合わせのもので治しちゃうということがね、はい、面白いところなんですね。
1日に何個おもちゃを見るんでしょうか。
お客さんは12、3人来られるんですけど、うん、ほとんどがお母さんがですね、最近は2つも3つも4つもね持ってくられる方がおられて、ですから7、8人から10人ぐらいなんですけど、まあ20個近いねおもちゃを毎回直しております。
そうなんですね。そしてここにですね、平成16年の電気通信大学の新聞記事というのがございまして、ここにおもちゃの病院がね、どのようなものかっていうのが書いてあって、写真付きで書いてあるような記事が1枚あるんですよね。でここに書いてある印象的な記事で、第8回のおもちゃの病院の時に男の子、4年生の男の子が電動の怪獣チラノザウルスが骨折しているらしいと持ってきたというふうに書いてあるような新聞記事がありますよね。でこちら左足を骨折しているようなので手術をすることにしたというね、可愛らしい記事があるんですけれども、こちら前田さんが手術をされたようなんですよね。
はい、私がやりました。まあ、手術するときにはちょっと可哀想って言いますかね、ちょっと気になるんで、子供さんにね、ちょっと足切ってですね、足を開くんだけどいいということを聞いてね、それで足を開きました。まあ開いてみたら骨折の部分ですね。でまあどうやってつなごうかなとこう思ったんですけど、ちょうど割り箸でつなぎそうだったんで割り箸を使って、それで骨折を直して、でこれこの怪獣はちゃんと動くようになりまして、やったーって、もうすごい喜んでくれました。
ね、この割り箸でギブスとしてその会場を直して子どもたちが、ね、すごい喜んでくれたのがたまらなく嬉しかったっていうふうに書いてありますね。前田さん、このおもちゃの病院でびっくりしたことってありますか？
女子中学生の1年生だったですかね、来られて、電池をまずおもちゃの場合ほとんどが電池がいかれてるってことが多いんで、電池ボックス開けてもらおうと思ってドライバーでですね、開けてってこうお願いしたんだけど、どうやってドライバー使っていいのか、で右回すのか左回すのか、これが分からなかったりですね、まあ、本当に最近の子どもさんは、まあ、ドライバーも、まあ、見たことも触ったこともないというような、ね、方が多いのかなと思って、それもびっくりしました。
一番古いおもちゃを持ってこられた子どもっていうのはいますか？
古いって言ったら、なんかおばあちゃんが、ヨーロッパから帰ってきて、でオルゴール、立派なオルゴールだったんですけど、それをね持って帰ったんだけど、まあ、おばあちゃんも亡くなっておられて、で思い出にそのオルゴール大事にしてたんだけど壊れちゃったと、でそういうの持ってこられまして、はい、でそれでやっぱり直してあれ差し上げたら、なんかねえらい感激で帰られましたけど、喜んで帰られました。
でここの病院のいいところっていうのが、ただおもちゃを直してくれるっていうだけではなくて、子どもたちと一緒におもちゃを分解してその仕組みを調べながら修理をしてくれるところがいいところだっていうふうにね、先ほどお話で伺いました。でまたおもちゃを直しに来る子どもたちもいれば、壊れたおもちゃがないので壊してもいいおもちゃを持ってきてここで分解してもう一回組み立てたいっていう子どももいるということで、本当にねこれ面白いですよね。
はい、まあ大きくなったらぜひ電気通信大学に来てもらおうと思ってまして、ここの大学に来るってこう聞きましたら、はいってこう僕行くというふうにね言われる子どもさんがおられてですね、すごくね我々もおもちゃの病院やってて、非常に嬉しいって言いますかね、期待をしているところです。
子どもたちもまたねご両親も喜んでもらえるこのおもちゃの病院は、毎月第3土曜日の午後1時から午後3時までになっています。でこちら要予約ということで申し込みが必要なんですね。電話番号をお伝えいたします。042-443-5880 042-443-5880 5880です。こちらにお電話していただいて、おもちゃがどんな状態なのかもお伝えしていただいて、毎月第3土曜日の午後1時から3時まで、1時から2時の間に持ってきていただけると嬉しいということなので、皆さんどんなおもちゃでもいいので、ぜひあのおもちゃの病院の前田さんにもね、ぜひあの見ていただいて、一緒に分解して、あの一緒に修理して、またおもちゃを動かしていけたらいいなと思っております。こちら山部が電気通信大学創立80周年記念会館からお伝えしました。前田さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。やっぱり大切なおもちゃですからね、使い捨てにするんじゃなくて、こう修理して大事に長く遊んでもらいたいですね。もう一度電話番号をお伝えします。 042-443-5880 042-443-5880、毎月第3土曜日の午後1時から午後3時までということで、予約制になっていますので、必ず電話で予約してお出かけください。以上、調布 FM の壊れかけのおもちゃ、山部あかりがお伝えした街角レポートのコーナーでした。